音声による議会広報8月発行の声の県議会だより第146号の内容をご紹介いたします。読み手は長野かなえです。まず最初は令和7年第2回定例会の概要について、2番目に一般質問及び答弁用紙について、3番目に常任委員会の審査の概要について、4番目に休日議会の開催結果について、5番目に閉会中の常任委員会活動について、6番目に未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の開催結果について、7番目に県議会主催講演会の開催結果について、8番目に、令和6年度議会広報ポスター図案募集の結果について。最後に、議会改革度調査2024都道府県部門の結果についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それでは、まず、令和7年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和7年第2回定例会は6月3日から6月17日まで15日間の会期で開かれました。議案は議員から高額療養費制度の堅持を求める意見書が、知事から令和7年度茨城県一般会計補正予算、職員の勤務時間に関する条例及び職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例などが提出されました。一般質問は、中華人民共和国、陝西省との友好憲章関係の発展、実効性ある災害時の備えと現場力の強化、東関道水戸線全線開通等を見据えた鹿島港のさらなる整備推進に向けた取り組み、茨城県が目指す経済産業政策などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、ひたちなか大洗リゾート構想への今後の取り組み、養殖マサバの味の評価、筑波国際会議場の活用への取り組み、熱中症対策への取り組みなどについて議論されました。未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会では、有識者から意見を伺うとともに、執行部から県の現状と課題、県総合計画の政策・施策の進捗状況などについて聴取し、活発な議論が交わされました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書など15件の議案が可決・同意・承認されました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第2回定例会では、一般質問に、長谷川茂之、茨城自民党、村本修司、公明党、村田康成、茨城自民党、横田徹、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、木本慎太郎、茨城自民党、秋元隼人、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、飯田俊雄、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。中華人民共和国、陝西省との友好関係の発展により、県民生活にどのような好影響を与えていこうと考えているのか、また、協定締結に向けて、オール茨城で取り組んでいくことが必要になると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、 先端技術やものづくり分野での連携をはじめ、人的交流や観光交流などを通じて、県民生活に好影響をもたらすことができるよう、官民一体で機運醸成を図るとともに、引き続き県議会の支援をいただきながら取り組んでいくと答えました。他に、米の生産にかかる今後の方向性なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。実効性ある災害時の備えとして、市町村ごとの備蓄量と必要数の把握に加え、計画的な物資や機材の備蓄、避難所でのトイレの衛生確保、避難所運営訓練が重要と考えるが、県の取り組みは、との質問に対し、防災危機管理部長は、市町村への必要数量の公表の働きかけや、備蓄の要請、事業者との災害時応援協定の締結、強化訓練の実施など、関係機関と連携し、備蓄の推進や避難所環境の向上を図るとともに、実践的な訓練での現場対応力の強化に努めていく、と答えました。他に、医師の地域偏在や診療科偏在に対する対応なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。東関道水戸線全線開通などにより、鹿島港における物流ネットワークが脆弱という課題が改善され、港湾貨物取扱量の増加も見込まれる。鹿島港のさらなる整備推進に向けてどう取り組むのかとの質問に対し、土木部長は、ポートセールス対象範囲の拡大など、貨物集荷に向けた取り組みの充実が重要である。東関道水戸線の整備進捗や、沿線への企業立地動向を踏まえ、整備の必要性が高まった場合には、国と連携し、さらなる整備を検討する、と答えました。他に、6項保健医療圏における、医師・看護師の確保なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。令和4年度、茨城県県民経済計算では、過去最高額の指標があった一方、本県の経済成長が落ち着いた感も見られる。これらの結果への政策評価と、本県が目指す経済産業政策についての所見は、との質問に対し、知事は仮説を立て、先手先手で果敢に挑戦してきた成果が、県民経済計算の数字として現れた。高収益な産業構造への転換や、賃上げと適切な価格転嫁により、経済が好循環する環境づくりを推進し、日本一幸せな県の実現に取り組む、と答えました。他に、特別支援学校における人工呼吸器による医療的ケアを必要とする児童生徒への対応なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。県では、男性職員の育児休業取得と、女性職員の登用が成果を上げている。今後、男性の家事・育児への参画とともに、更年期障害を含めた女性の心と体の健康への配慮が必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、男女問わず多様で柔軟な働き方が浸透してきているが、職員のさらなる意識改革に取り組むとともに、茨城県職員子育て応援女性活躍推進プラン改定に際し、女性特有の健康問題の状況把握にも努め、職場環境の充実を図ると答えました。他に、子育て綾世代のがん患者への支援なども質問しました。綾世代とは、アドレッセント&ヤングアダルト、思春期、若年成人のことで、 15歳から39歳までの人が当てはまります。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。次期総合計画の策定にあたっては、今まで以上に地域に着眼し、政策の成果を実感できるよう検討してほしいが、所見は、との質問に対し、知事は、地域によって政策の進捗度合いに違いがあることを踏まえ、各地域に基づいた施策を実行することが重要であると思う。どの地域も同じような成長や発展を目指すのではなく、地域の特性に応じた差別化や活力向上を目指していくことを総合計画の中にも組み込んでいく必要があると考えていると答えました。他に、水戸保健医療圏の病院再編なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。各都道府県と激しく争う中、本県の企業誘致が好調な結果を残せた要因は、またそれを踏まえて企業誘致にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は工業団地の分譲価格の見直し、補助制度の創設、私自らのトップセールスなどの戦略的な誘致活動や、他県に先んじた営業活動により成果を上げた。今後も先端産業や本社機能に加え、各業界をリードする企業や AI 関連企業、グローバル企業の主力拠点の誘致に向け取り組んでいくと答えました。他に主食用米の安定供給なども質問しました。次に国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。県内中小企業の価格転嫁の機運醸成につなげるため、県として積極的な価格転嫁への姿勢を示すべきだが、県発注事業における価格転嫁に対する基本的な考え方は、との質問に対し、総務部長は、物価上昇などを踏まえた予算計上や、契約後のコスト上昇分を適切に契約変更するなど、率先した価格転嫁への対応を基本的な考えとしている。賃金、物価動向を注視して価格転嫁を進め、経済の好循環の実現に取り組む、と答えました。他に公的役割を担う医療機関への支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が質問を行いました。県は、事業者支援のあり方に関する協議会を立ち上げ、商工会などにおける事業者支援や組織のあり方を検討しているが、何を目指し、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、隣接する商工団体が連携し、事業者支援を広域的に実施することで業務の効率化を図る。同時に、金融機関などとの連携強化や、経営指導員の支援スキルの向上を図ることで、多様な支援ニーズにくまなく対応できる体制づくりに取り組んでいく、と答えました。他に、常総市における圏央道スマートインターチェンジの設置構想なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。ひたちなか大洗リゾート構想に今後どのように取り組んでいくのかとの質問に対し、県は、構想策定以降、大洗マリーナの民営化やグランピング施設の開業など、構想に資する個々のコンテンツが現れてきた。これらをストーリーとしてつなぎ、来訪者の滞在時間の延長やエリア内周遊に結びつけていくほか、地域のブランド力や観光消費額の向上に資する取り組みを進めると答えました。次に、県における生成 AI の活用状況や方針は、との質問に対し、 県は昨年度から生成 AI の運用を開始し、契約書の確認、補助金申請、財務会計事務など多岐にわたり活用され、業務効率化が図られた。昨年度は利用希望者に限定したが、全職員が日常業務で生成 AI を活用できる環境を整備すると答えました。他に職員の勤務時間に関する条例の運用、ふるさと納税の寄付実績なども質問しました。次に防災環境産業委員会。国際会議やインバウンド需要に対する筑波国際会議場の利用状況や今後の取り組みは、との質問に対し、県は令和5年の国際会議の開催件数は全国第4位であり、多くの外国人に利用いただいている。地域資源を生かした体験型ツアーの提案や、広報活動を通じて利用拡大を目指したいと答えました。次に、消防団の活動費不足が団員の確保や団の運営に影響し、今後の活動に支障をきたすことが懸念される。県が実態を把握し、対応策を講じるべきではないか、との質問に対し、県は、消防団の予算は各市町村が地域の実情に応じて措置するものであるが、県としても実態を把握し、必要に応じて市町村へ対応を促したい、と答えました。他に、原子力災害時の避難計画作成にかかる県の関わり方、賃金水準引き上げに向けた今後の方針なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。現在、県立中央病院では2次救急、県立子ども病院では小児の3次救急を担っている。統合後の新県立病院の救急医療体制の方針は、との質問に対し、県は両病院では多数の救急搬送患者を受け入れており、統合後もそれぞれの病院が担ってきた医療機能は必要と考える。さらに新県立病院では設備や人員の充実を図ることで、より質の高い救急医療の提供に努めていく、と答えました。二次救急とは、入院や手術を要する重症患者を休日・夜間に受け入れる救急医療のことで、三次救急とは、複数の診療科領域にわたる重篤患者を24時間体制で受け入れる救急医療のことです。次に、昨年の県の合計特殊出生率は過去最低を更新した。少子化が進む中、不妊治療に対する補助の強化が重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は子どもを望む方への支援は非常に重要と認識している。現在実施している不妊治療助成事業の実績などを精査し、少子化対策を進めていきたい、と答えました。合計特殊出生率とは、女性一人が生涯に産む子どもの推定人数のことです。他に、臓器移植医療の体制整備、若年層の精神疾患に関する啓発なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。中港漁港で、マサバの養殖実証試験が行われているが、味の評価と収支の状況は、との質問に対し、県は料理店を通じて消費者に味の評価をしていただいたところ、約9割がまた食べたいと回答している。これまで養殖技術の実証中であったことから、収支については具体的にはこれから検証していく、と答えました。次に、本県へのインバウンドについて、令和6年の外国人延べ宿泊者数が速報値で26万人泊となったが、売り込みの方法と今後の取り組みは、との質問に対し、県は ゴルフ人気が高い韓国やリピーターが多い台湾を重点市場とし、現地に拠点を設けた営業活動や県内事業者と連携した商談会を開催している。県計画の目標は達成の見込みだが、さらに多くの方に来てもらえるよう努力したいと答えました。他に米の適正価格と米価高騰対策、関西圏への魅力発信なども質問しました。次に土木企業立地推進委員会。熱中症対策として、例えば作業時間を調整し、朝夕の時間帯に作業を行うことも有効であると考える。熱中症対策にどう取り組むのかとの質問に対し、県は夏季に作業を行う場合、猛暑日の日数として工期を10日間延長しており、また諸経費に熱中症対策費用を加算している。なお、作業時間の変更は周辺環境などに配慮した上で、監督員との協議により対応可能であると答えました。次に、今後も多くの企業が立地することが想定され、工業用水の需要が高まると考えている。工業団地整備時に工業用水整備を行った方が良い場合もあると考えるが、所見は、との質問に対し、県は工業団地の計画団体で工業用水の使用量を検討し、需要が見込まれれば、工業団地整備に合わせて工業用水設備も整備している、と答えました。他に、立地企業の雇用、入札不調なども質問しました。最後に、文京警察委員会。ラーケーションが導入され、1年以上経つが、現状と促進に向けた今後の取り組みは、との質問に対し、県は、昨年度、小中高特別支援学校の合計で、延べ 74,975 件の活用があった。今後は広報誌教育茨城や教育委員会のウェブサイトに参考となる活用事例を掲載するなど、本制度を活用しやすい環境づくりに努めていくと答えました。ラーケーションとは、児童生徒が校外における体験活動などを企画し、平日に保護者などと活動できる機会を確保するための制度のことです。次に、信号機のない横断歩道における事故防止対策は、との質問に対し、県は、その手で合図、止まってくれてありがとう大作戦の進化を図るため、歩行者には運転者へのアイコンタクトと合わせて手を挙げるなどの意思表示を、運転者には横断歩道接近時の早めの減速と安全確認の徹底を働きかけるハンドサイン運動を展開していると答えました。他に米などの農産物の窃盗対策、仮称神栖特別支援学校新築工事の入札不調を踏まえた対応なども質問しました。次に、休日議会の開催結果についてお伝えします。県民の皆様に議会活動を身近なものと感じていただき、その理解と参画を推進するため、6月7日土曜日に休日議会を開催しました。令和3年第4回定例会に第1回を開催して以降、年に1回開催しています。5回目となる今回の休日議会では、本会議を開き、3名の議員が一般質問・質疑を行う様子を577名の方々に傍聴していただきました。開催にあたりましては、議会を傍聴しやすくするための取り組みとして、親子傍聴席の設置に加え、議事堂内で託児サービスを実施しました。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。本委員会では、 5月22日に水戸市の水戸市役所を訪れました。水戸市を含む県央地域9市町村、水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村では、地域経済の活性化、都市機能の向上、生活環境の充実を目指す、茨城県央地域連携中枢都市圏を形成しています。水戸市が連携市町村と協議の上策定した中枢都市圏ビジョンに基づく具体的な施策などについて説明を受けました。次に、高萩市の高萩ユーフィールドを訪れました。高萩ユーフィールドは廃校となった君田小学校、中学校の校舎や体育館を活用して、キャンプ場の営業やドローンスクールを開校し、地域の交流人口拡大に取り組んでいます。広大なグラウンドはキャンプサイトとして提供しており、利用者の希望により花火の打ち上げやキャンプファイヤーなど、普段の生活では体験できないアクティビティを行えます。事業内容などについて説明を受けた後、施設内を視察しました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、5月26日に、土浦市の県立土浦産業技術専門学院を訪れました。県立土浦産業技術専門学院は、職業能力開発促進法に基づき、県が運営する職業能力開発校です。新規学卒者、離職者、及び在職者などを対象とした職業訓練を実施しており、新規学卒者訓練には、機械技術科、自動車整備科、コンピューター制御科、IT システム科の4つの科があります。学院の事業概要について説明を受けるとともに、校内を視察しました。次に、つくば市の国立研究開発法人防災科学技術研究所を訪れました。防災科学技術研究所は、自然災害防災に関する国立の研究機関で、災害に強い社会を実現するための研究に取り組んでいます。能登半島地震に際しては、職員を現地派遣し、災害情報の集約、可視化などの災害対応を実施しました。また、最大で毎時300ミリの降雨を再現できる世界最大級の規模と能力を誇る大型降雨実験施設をリニューアルし、大雨と同時に強風を再現することが可能となりました。研究所の概要や能登半島地震に派遣された職員の説明を受けるとともに、大型降雨実験施設にて大雨を体験しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会では5月19日に水戸市のタケノコワークスを訪れました。タケノコワークスは障害のある方に働く場を提供する就労継続支援 B 型事業所です。主に納豆を包むわらつとの加工作業や農福連携における施設外就労などを行っています。施設の代表や担当者から障害特性に合わせた作業方法や道具の作成、わかりやすいマニュアル、声かけなどの作業環境改善について説明を受けるとともに、施設でのわらつとの加工作業の様子を視察しました。次に、水戸市の県立子ども病院を訪れました。県立子ども病院は、本県の小児医療の中核的な専門病院として、小児医療の専門スタッフを各分野に配置し、小児がんと骨髄移植、心臓血管外科手術など、高度かつ専門的な医療提供を行っています。隣接する水戸済生会総合病院と連携し、総合周産期母子医療センターとして、新生児の集中治療などにも取り組んでいます。病院長から子ども病院の役割や 取り組み、救急車の受け入れ状況などについて説明を受けるとともに、病院内を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会では、5月23日に坂東市の有限会社アグリ山崎を訪れました。有限会社アグリ山崎は、有機栽培による高付加価値米の輸出に取り組む先進的な大規模普通作経営体です。調査では事業内容や有機農業の取り組み、海外への輸出の状況について説明を受けた後、アイガモロボやラジコン草刈り機といった環境保全型スマート農業機械、有機ジャス認証を取得している乾燥調整施設などを視察しました。次に、八千代町の平塚ライスセンター代表である古谷三次氏を訪ねました。古谷三次氏は、効率的かつ計画的な営農管理の実現に向けて、ICT を積極的に活用した最先端の米作りに取り組んでいます。これにより、圃場管理の省力化と米の品質の均一化を図り、持続可能で収益性の高い農業経営を実践しています。調査では、事業内容や ICT を活用した農業経営について説明を受けた後、短時間で広範囲に薬剤を散布できる無人ヘリコプターの操縦の様子を視察しました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会では、5月21日に下妻市の ELAPSC 合同会社下妻工場を訪れました。ELAPSC 合同会社下妻工場は、世界的な化粧品メーカーである ST ローダーグループのアジア初の研究開発及び生産拠点であり、メイドインジャパンブランドを世界に発信する重要な役割を担っています。また、立地にあたっては、本県の本社機能移転強化促進補助金を活用しています。同社から本拠点の概要について説明を受けるとともに、生産拠点内を視察しました。次に、古河市の利根川左岸堤防工事箇所を訪れました。現在工事を行っている古河市の利根川左岸堤防は、決壊が発生した場合、多数の人命が危険にさらされるなど、地域への甚大な影響が想定されます。このため、堤防のかさ上げや拡幅を行い、治水安全度の向上を図っています。利根川上流河川事務所から、事業概要や工事内容について説明を受けるとともに、堤防整備の現場を視察しました。最後に、文教警察委員会。本委員会では、5月16日に、ひたちなか市の茨城県原子力オフサイトセンターを訪れました。茨城県原子力オフサイトセンターは、東海大洗地区に立地する原子力事業所で、原子力災害が発生した場合における緊急事態応急対策活動の拠点施設です。原子力災害、複合災害、発生時には、同センターに現地対策本部が設置され、国、茨城県、関係市町村、防災関係機関などが一体となってその対策にあたります。原子力災害、複合災害、発生時の対応について説明を受けるとともに、施設を視察しました。次に、笠間市の県立 IT 未来高等学校を訪れました。県立 IT 未来高等学校は、県内唯一の IT 専科高校であり、IT 技術 AI を授業や部活動に活用しています。外部講師を招いての講義や研修を積極的に実施し、最新の生成 AI に関する知識を深めるほか、AI を用いた課題解決にも取り組もうとしています。 AI の活用状況について説明を受けた後、校内を視察しました。次に、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、半村昇委員長は、新たな茨城づくりに向けた処方策のあり方について調査検討を行うため、今年3月に設置されました。第1回委員会、5月14日では、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、行財政運営について有識者から説明をいただき、意見交換を行うとともに、執行部から県の現状と課題などについて説明を受け、質疑が行われました。第2回委員会、5月28日では、県総合計画の4つの柱のうち、新しい豊かさについて、第3回委員会、6月13日では、新しい安心安全のうち、医療分野について、それぞれ有識者から説明をいただき、意見交換を行うとともに、執行部から政策・施策の進捗状況などについて説明を受け、質疑が行われました。次に、県議会主催講演会の開催結果についてお伝えします。6月3日、県議会主催の講演会を、県議会議事堂大会議室で開催しました。講師には、株式会社マイファーム代表取締役の西辻一馬氏をお招きし、マイファームの農業改革への取り組みと題してご講演をいただきました。西辻氏からは、ご自身が農業に興味を持つきっかけとなった地元福井県での思い出や、株式会社マイファームで取り組まれている体験農園や学校経営などの事業概要、またこれからの茨城県の農業の可能性についてお話をいただきました。本県の農業の発展につながる大変有意義な講演会となりました。次に、令和6年度議会広報ポスター図案募集の結果についてお伝えします。若者をはじめとした県民にわかりやすく参加しやすい県議会の環境づくりのため、学生・生徒の皆様を対象に、令和6年7月1日から本年2月28日まで、議会広報ポスターの図案を募集し、合計105点もの多数の応募がありました。ご応募いただいた皆様、ありがとうございました。応募作品については、県議会情報委員会において厳正に選考を実施し、昨年10月の第1回選考では4点、本年4月の第2回選考では5点の作品をそれぞれ入選作品として決定いたしました。入選作品9点は定例会の広報ポスターとして、令和6年第4回定例会から順に採用を開始しています。休日議会、6月7日土曜日の開催に際し、図案制作者の皆様と政府議長との意見交換を行う機会を設けるとともに、本会議を傍聴していただきました。政府議長との意見交換では、西野議長から、若い方に県議会に関心を持っていただくために、図案募集を始めたので、県議会についてぜひ周りの方にも広めてほしいとの意見があり、戸板副議長からは、傍聴や県議会が身近なものになるにはどうしたらよいか、ぜひ皆さんの提案や意見を聞きたいとの意見がありました。傍聴後の主な感想では、投票権の有無にかかわらず、若者も積極的に理解し傍聴するなど、社会参画をしなければならないと考えた。自分が想像していたものとは全く違い、どのような順序で話し合いが行われているのかを知ることができた、などの感想がありました。最後に、議会改革度調査2024 都道府県部門の結果についてお伝えします。令和3年3月に設置された茨城県議会改革推進会議の第一次答申を踏まえ、議会改革を進めている茨城県議会は、令和7年4月に発表された早稲田大学デモクラシー創造研究所が実施する地域経営のための議会改革度調査2024において、47都道府県議会の中で4年連続で第1位となりました。市区町村を含めた全議会においても第12位です。県民の皆様の視点に立ち、議会改革を積極的に進めてきたことが評価されたものであり、今回の結果を糧とし、今まで以上に県民の皆様の声を真摯に受け止め、地域の声を県政に反映し、県全体の発展につなげられるよう、引き続き公正円滑な議会運営に努めてまいります。議会改革の主な取り組みとしては、政策力の強化として、交通政策・物流問題調査特別委員会で、現行制度の抜本的な改正の検討を提言。議員提案政策条例を制定。茨城県食と農を守るための条例。茨城県健康長寿日本一を目指す条例ほか2件など。主権者の参画として、常任委員会の出前委員会を開催し、連携協定締結大学の学生との意見交換を実施。県議会モニターからの意見聴取を実施し、議会運営や議会広報の取り組みに反映、など。議会機能の強化として、議会に対して報告を義務付けられた議員提案政策条例の評価・検証を実施。公の施設などの運営状況の定期報告・検証の制度化などに取り組んでいます。声の県議会だより第146号お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和7年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。